お祈りをいたします。天のお父様、どうにもならない時のために YouTube を用意した。そのどうにもならない時がまたこうして訪れていることを思います。主よ、治めてください。あなたに期待をいたします。主よ、どうかあなたがこのすべての御業を成してくださって、ことを治めてくださることを私たちは祈ります。クリスチャンがあなたの名で呼ばれている民が悔い改めなければならないならば、どうぞ主よ、今日の説教を通し悔い改めることを許してください。そして主よ、あなたが御業を起こしてくださることを切に求め祈ります。来たりて見よ、主の御業を見よと、主は地で恐るべきことをなされたと、すなわち主は弓を折り、歩行たち戦車を火にて焼きたも、何じら静まりて我の神たるお知れを、どうぞ主よ、この日本でまた世界であなたが行ってくださることをと切に願い求めます。誰が本当の神に祈ることができるでしょうか。あなたの名で呼ばれているキリスト者たちのみであります。主よ、ですから私たちは祈ります。祈りを続け、神様、あなたに礼拝を捧げ、賛美を捧げ、また憐れみを持ってこの地を顧みてくださる主を崇め賛美をさせていただきます。主よ、どうか神様、あなたがこの時この世界に働いてくださるように、またどうぞ主よ、私たちが今日世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓として説教を語られるその御言葉にあって、どうぞ主よ、御言葉を実行するものとさせてくださるようにとお祈りをいたします。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。今日のメッセージは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓という題の下でメッセージを取り継がせていただきます。で、今日語られるメッセージはすべて文字を起こしてありますので、そしてコピーもしてあって印刷がしてあります。で、お渡ししたい教会員の方でですよ、お渡ししたい方が、外に配らないでくださいね、そういうこと時々あるので、教会員の方でインターネットつながらなくて YouTube 見れないっていう方々いらっしゃると思います。そういう方をご存知の方は受付に原稿が置いてありますので、お受け取りくださってお渡しいただいてもいいと思います。またメッセージ礼拝に来たかったけど来れない、 YouTube も見れなかったっていう方で、河原先生に一言言っていただければ、今日の説教原稿と週報を合わせてお送りすることができるようにお願いしてありますので、どうぞそれもお使いいただけたらと思います。10章の1節、兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありませんと御言葉があります。私たち先祖は皆雲の下にいて、皆海を通って行きましたと書かれています。クリスチャンが知らないまま人生を過ごしてはいけない教えがあると言います。クリスチャンが知らないで信仰生涯を送ってはならない、そういう教訓があるというのが今日のメッセージであります。私たちイエス様を信じて救われました。洗礼を受け、そして聖餐に預かり、礼拝に出て、そして主を崇めながら賛美しつつ生き、主の不思議な御業を体験しながら主を賛美して生きていきます。でも、その信仰生涯の中で知らないでいてほしくない教訓があるというのが今日のメッセージであります。特にイエス様が昇天されてから、イエス様が十字架にかかられ、そして葬られ、そして復活をし、弟子たちの前に現れ、そして弟子たちの前で雲に乗って天に上げられて、そしてパラダイスに上げられた、天に上げられた、その場所にあって、あなた方に知らないでいてほしくないという言葉は、そのイエス様は天に上げられて天をタッチして戻ってくることもできたんです。もうあっという間に再臨することができた。あの時からもう終わりの日は始まっています。私たちがこういうことがあった、ああいうことがあったから終わりの日が近づいているっていちいち気づくのではなくて、主が昇天された時からもう終わりの日は始まっています。いつお戻りになってもいいわけであります。その終わりの日に臨んでいる私たちの教訓を私たちは知っていなくてはならないというのが今日のメッセージです。彼らは海の中を通っていった、海を通っていったと教えている。彼らというのはイスラエルの民です。 エジプトに捕らえられていて、そして出エジプトを果たして、そして航海を渡って、航海と称して、そしてエジプトの圧政から離れて、そして逃げ出していったイスラエルの民のことがここで書かれています。そのイスラエルの民を反面教師として、皆さん反面教師として災いを避けてほしいというのがその教訓であります。イスラエルの民は航海と称して、そしてエジプトの圧政を離れ、エジプトは非道な労働、非常に厳しい労働と、そしてひどい扱いをイスラエルに対してしていましたから、その彼らに労働を加えるんですよね。ところが時々ニラを与え、ニンニクを与え、肉を食べさせ、餃子が作れる材料ですけれども、もうそんな風にして野菜を与え、肉を与え、そんな風にしてちょっとした喜びを持って、不満不平を吸収して、そして過酷な労働を加えていった。誰かが思うわけです。あれ、これなんかおかしいぞって思うんだけど、ニンニクが配られるたんびにまあいいかとなっていった。そんな労働圧政の中から、ついにイスラエルはもう耐えきれなくなって、叫び声を主に向かってあげます。自由がない、偶像を作らされ、偶像を拝まされ、そして人を神として崇めさせられ、そしてわずかな喜びを持って、このおかしいな、イスラエルの民って自由だったはずなのに、そんな自由をすべて奪われて生きていかなくてはならない。そのイスラエルの裁きを主が聞いて、モーセというリーダーが立てられて、イスラエルがエジプトから脱出をすることになります。その時の様子やその後の様子は、壮年会でモーセという題の下でメッセージを続けさせていただいているので、そのうち壮年会に聞いたら多分分かりますよ。皆さん全部分かってるはずです。そんなことないか、そんなことないですから、プレッシャーかけないでください。覚えてないかもしれない。そしてみんな雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受けたと2節に書かれています。彼らは雲の下、雲という水の下をくぐって行き、航海という海を通って水をくぐって抜け出したのであります。エジプトを抜け出したその水のくぐり、それを聖書はバプテスマと同じだというのであります。ここでね、だんだん分かってくるの。このイスラエルの民、ここで書かれているイスラエルの民の姿、歴史と、そして今を生きる私たちのその現在のクリスチャンの信仰生涯とは、実はこれ並行してて、まあ、パラレルワールドですよ。同時にこう進行しているっていうことが分かるのであります。もちろん過去の出来事で歴史だけれども、その歴史を通して私たちの今の姿と重ね合わせて見させていただいているっていうのがこの箇所であります。今の信仰者たちも、かつては悪魔の圧政、悪霊の影響、それからその支配やコントロール、自由にならない思い、そうした世の支配から抜け出したのであります。そして抜け出すときに、私たちはイエス・キリストを信ずると、心で信じて義と認められ、口で告白して救われますとある通り、信仰告白をし、その直後にそれではと言ってバプテスマを受けて、その世から抜け出したのであります。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、このような世を愛する思いから、父なる神を愛する思いへと私たちは変えられて、抜け出して出てきたのであります。バプテスマは昔の世にどっぷり使っていた、世に支配されていた自分に死ぬことであります。古い自分に死んで、キリストと共に結び合わされて新しきに生きる、クリスチャンとして生きるということであります。世と決別したそのバプテスマを、イスラエルの民もエジプトと決別する際に通った、あなたもそうだとこの箇所は教えているのであります。そして信仰者は、教会は何をするかというと、イエス・キリストが聖書において定めてくださった聖霊典を行います。聖書に書かれているのは2つです。 一つは今申し上げたバプテスマ、洗礼式であり、もう一つは聖餐式であります。私を覚えてこれを行いなさいと言われたあの聖餐式と洗礼式、この二つが書かれているのであります。おっと言って目を落とすと、三節、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストですという御言葉から、私たちはイスラエルの民が出エジプトをして同じ食べ物を食べ同じ飲み物を飲んだということが書かれているところを読むときに、これが並行して私たちの人生だって言われている私たちの何に当てはまるんですか。これは同じ食べ物を食べ同じ飲み物を飲んだあの今の私たちいうところの聖餐式であります。彼らイスラエルはモーセにつく洗礼を受け、そして聖餐にも預かったということがここでわかります。そして私たちもです。私たちも洗礼を受け、そして聖餐に預かっている。ところが今日ここからこのイスラエルの姿を見ていかなければならないのは、この彼らイスラエルは洗礼を受け聖餐にも預かったのに、本当に信じていない人がほとんどだったということが明らかになるのであります。本当の信仰者たちがヨルダン川を越えてあの乾いた川を渡り、そして約束の地へと入っていったのですが、しかし5節、しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされ、約束の地に入ることができませんでしたと書かれている。私たちはこの箇所を恐れを持って読まなくてはならないところであります。しかしこれを聞いて、ああじゃあさっきパラレルなんとかって言ってたなって、イスラエルイコールこの教会とかだったら、あこれはもしかすると一幕教会の大部分は神の御心にそぐわず荒野で滅ぼされ、あこれみんなゲヘナに聖戦礼に預かったけど聖餐に預かったけどみんなこれゲヘナに行くんだなっていうふうにして捉える箇所ではありません。5節だけ読んだらそうかもしれない。でも全体はちゃんと読まなきゃいけません。もしそうだったら主はこの警告書きませんから、もしそうだったら主は警告なんて私たちにお与えになりません。講談からこんなメッセージ語らせないわけであります。もっとなんか皆さん平安でいてくださいね、ニコニコしましょうね、ウイルスなんか減っちゃらですみたいなメッセージを講談からさせることでしょう。全然関係ないメッセージです。今日は皆さんの魂のことです。この説教があるのは、私たちが悔い改めつつ自らを顧みつつこの荒野を歩んでいかなくてはならないことを主があなたにお示しになるためであります。そうして私たちは皆御国に入って行きます。それがここで語られていることです。私たちは自分自身を今朝このメッセージを聞きながら、あるいはこの原稿を読みながらチェックしなくてはなりません。主は私たちを悔い改めと導いてくださっているのです。大部分を滅ぼすためだったら悔い改めになんて導きません。放っておきます。皆さん、それが聖書の教えです。この悔い改めのメッセージを主が聞かせるということは、あなたのことを救っておられる、あるいは救いに導こうとしておられるということであります。そうでなければ主は捨てます。放っておきます。こんなメッセージ聞かせません。ですから喜びを持ってこの御言葉に聞き、恐れを持って悔い改めに立ち上がることであります。信仰障害はイエス様信じたらあとはオートドライブでハンドルから手を離して眠ってても御国に到着するというような歩みではありません寝てて起きたらパラダイスだったって、それはそれでいいのかなと思いますけどね。楽しくも何ともないと思いますが、この地上にあって私たちには観難があります。 しかしその困難や試練を通りながら私たちはハンドルに手を握って進んでいきます。この10章の前に書かれています9章もう24節以降にありますけど、賞を得られるように自分で走っていくことが書かれています。オートドライブではありません。目標があります。その目標がはっきりしない走り方をしないようにと聖書は教えています。すなわち節制をしながら自分の体を打ち叩いて従わせますというふうにしても書かれています。我慢することもあるし、戦いだってきっとあることでしょう。きっと努力しなきゃいけないことだってクリスチャンの人生にはあるわけです。そして兄弟姉妹、悔い改めだって日々繰り返されていくものであります。洗礼を受けたからセーフという自己満足、あとは未信者の頃と同じ歩みをしていても構わないというものではないのであります。確かにイエス様を救い主として信じてもいないのに、信じてもいないのに、ただ洗礼を受けれた、ただ聖餐に預かれたというだけの不信仰者は、この箇所を読んでもこの説教を聞いてもその間違った行いを正さなければというふうには思わないことだと思います。もともと信じていないからです。洗礼を受けたことに休んじ、偶像礼拝者に改心していく人々はそもそも最初から信じていないと捉えられなくてはなりません。6節、これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないようにするためですと書かれています。確かに主はイスラエルの大部分を滅ぼされたことであります。もう散らされたっていうニュアンスがある言葉です。骨が散らばったっていうような、そんなことまで想像できる御言葉です。大部分が滅ぼされた。しかしそこまで私たち千葉教会に、あるいは日本の教会、世界の教会に当てはめることではありません。彼らの滅びは、それを旧約聖書を読みながら、また新約聖書を読みながら見つめている私たち教会が、それらを通して戒められるために書かれたのであります。あなたも一緒に大部分滅びますよっていう意味で書かれたんじゃないんです。彼らは大部分が滅んだ、あなた方は悔い改めなさいという主の慈しみ深い御教えがここに書かれているのであります。彼らアララの民が滅びたのは、私たちが悪を貪ることがないようにするためだったのだと聖書に書かれている通りであります。超えてはならない線がある。そしてそこから出ずに、その線の中で喜び楽しむことであります。もし線を出るような人がいたり、出ているという人がいれば、あるいは出たり入ったりしている人がいるならば、今日この説教からその線の中に戻ってくることであります。その線の中には主の慈しみと喜びと豊かさと健やかさと健康と祝福がいっぱいにあります。その線を出てはなりません。私たちが悪を貪ることがないように、アラノのイスラエルは反面教師だぞと聖書は教えているのであります。千葉教会はこのメッセージを聞きながら、あ、私たちも大部分が滅びるのか、私は大丈夫かなっていうことで終わるのではなく、あ、悪は貪ってはならないんだなと一度身を引き締めて、この人生の荒野を歩んでいくことであります。妨げ多いでしょうし、戦いも多いことでしょう。誘惑や試みや試練はいっぱいあります。しかし勇敢でありなさい。主はすでに世に勝ってくださった、あなたにも勝利を分けてくださる方であります。ちなみにこの荒野を歩んだ後、ヨルダン川を越えて御国へと入っていかなくてはなりません。兄弟姉妹、私たち全員がです私たち全員がです。 この箇所を読みながら私たちは戒めを受けています。第二コリントの13章5節には、自分が本当にキリスト信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさいと記されています。今私たちはこのメッセージを聞きながら自分自身を試しているわけです。吟味しているわけです。悔い改めなければならないことはないだろうか、思いつかない人もいるかもしれない。しかしもし御霊が主にあってあなたに指し示すことがあるならば、喜びを持って悔い改めていかなくてはなりません。見捨てられてなかった、私は悔い改めると立ち上がっていくことであります。コリント教会も洗礼式やっていましたし、コリント教会も聖餐式やってました。仕事してない人が先に全部食べちゃうんで、パウロが怒ってるところ出てきますよね。聖餐式やってたんです。で、イスラエルの民と同じ恵みにこのコリント教会も預かっていましたけれども、コリント教会は皆さんが第一コリント第二コリント読めば分かる通り、どうも異邦人の中にも見られないような会員を悔い改めずに不貧困に生きていた人々がいて、それらの人々に注意もできなかった教会の姿が書かれています。またパウロ派アポロ派と分裂して、そしてアポロ派の人たち、あるいはペテロ派の人たちは使徒パウロの使徒性を疑って、本当に使徒なのって疑っていった姿が書かれています。不平を言いふらし、あたかも自分が使徒であるかのように振る舞った偽使徒たちがコリント教会に入ってきた、しかもそれを受け入れたという姿がコリント教会の姿でありました。だからこのイスラエルの民の姿はコリント教会にとっては強烈な警告だったんです。強烈な警告だったんです。そして一幕教会もその御言葉に聞かなくてはなりません。一幕教会はどうなのだ、いや、あなたは私はどうなのかと主は問われているのであります。この教会は恵まれていると思います。本当に恵まれている。菅井先生もいらっしゃるし、そして正しい信仰が述べ伝えられている。そして本当に私たちは清めを求めて、また清めに生きようと歩んでいくことができる。聖書を時期通りそのまま信じておりますし、それを間違っていると思いません。恥じてもいない。その素晴らしい恵みに私たちは今信仰を持って生きていますが、けれどもその上にあぐらをかいてはならないというのが今日のメッセージです。なお私たちが自分自身を見つめて悔い改めるべきところはないか、それは語られています。こういうメッセージは毎週するメッセージでは多分ないと思います。私もそれ毎週するように導かれてません。だから聞けるうちに聞いておくことです。聞き方に注意することです。食べれるうちにこの御言葉を食べておくことだと思います。食べれるうちに食べとけよって、なんかお父さんの言葉みたいですが、食べれるうちに食べとけよですね。本当に聞けるうちに聞いておいた方がいいと思います。世界最大の民間の天気予報会社でウェザーニュースっていうのがあるそうですが、その創始者、もう10年ほど前に亡くなりましたが、石橋さんっていう方がこの会社を始めたんだそうです。もう50年も前ですが、1970年にその洋船の担当だった、船の担当だった彼のもとに大阪港が混雑しているという情報が入ってくる。そしてその大阪港は当時だと思いますが、10日間待つと2000万円の滞線料がかかるっていう状況だったそうです。一隻の船がそれは払えないということで相談があって、その船に東北地方の港に行って止めさせてもらえと指示を出しました。そこだったらそんなに高くないからと。そうやって石橋さんはその船に指示を出しましたら、その船がその港に到着した直後、爆弾低気圧がその港を襲って船は沈没し、15人が亡くなったという悲しい事故があったんだそうです。石橋さんは、なぜ天気予報は 低気圧がこんなにも発達することを予測できなかったのかと嘆き、天気予報のサービスを始めるためにウェザーニュースを始めたということでありました。彼の思いは、どの港が危険なのかあらかじめ知っておけばよかったということだったのであります。そしてどの港が危険なのかあらかじめ伝えておけばこんなことにならなかったのにという思いであります。同じことではありませんけれども、しかし今日の私の説教はその思いであります。どの港が危ないか、どの港に寄港したり寄ってはならないかということを今ここでお伝えをしているのであります。クリスチャン、7節、あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には民は座っては食べたり飲んだりし立っては戯れたと書いてあります。クリスチャン、あなたは偶像礼拝の港についてはならないのであります。偶像礼拝を決してしてはなりません。他の宗教に寛容にと言われる時代であります。あなたが愛にあふれているのは結構、優しいのも結構、それは素晴らしい姿であります。しかしクリスチャンは他の宗教を信仰してはなりません。その時点であなたは最初からクリスチャンでなかったことを証しするようなものであります。聖書には民が座っては飲み食いし立っては戯れた、そう書いてあります。偶像礼拝が約束する快楽を人生の究極のゴールにしてはなりません。出エジプト記の32章にはそのイスラエルの民の姿がありありと書かれています。ついこの間ですよ、銃の災いが起き、そんなこと起きるわけがないという事柄が10回連続で起きたんです。川が血となり、カエルがブヨが、アブが、そしてエジプト人だけの長子が死んでいった。その銃の災いが起き、後悔が分かれた、ありえない奇跡が目の前で起き、そしてその海にエジプトのファラオたちが飲み込まれた。火の柱が離れず、雲の柱も今も離れていない。そして朝になればマナが降り、不思議な技が繰り返されていった。その偉大なる神を私たちは信じていた。この神は霊であって、見ることができないお方で、形作ることも許されていないお方であったにもかかわらず、その主を、しかもそのイスラエルの民はみんなで賛美したんです。主は偉大なる方だった。その賛美したその舌の根が乾かないうちに、私たちを導き出した神を偶像にして作れとアロンに命令をするのであります。いやいや、こう言いましょう。民がみんなでアロンにプレッシャーをかけたのであります。偶像を作れ、偶像を作れ、このカナンの地帯からの民たちが作っているような立派なやつを作れ、金がいいと、作れ作れとプレッシャーをかける。国民の支持を失うのが怖くなったアロンは偶像を作ります。そして民はその周りで座っては飲み食いし立っては戯れたのであります。兄弟姉妹、どんなプレッシャーがあなたにかかってもです。あなたは偶像礼拝をしてはなりません。したことがあるならば速やかに悔い改めることであります。キリストのみをあなたの神とし、キリストのみを礼拝することであります。このメッセージ牧師たちは聞いてないかと思いますが、でも語らなくてはならない。どんなプレッシャーがあなたにかかっても、あなたは偶像礼拝を支持してはならないのであります。8節、また私たちは彼らのうちのある人たちがしたようにみだらなことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして1日に2万3000人が倒れて死にましたと書かれています。寄ってはならない、立ち寄ってはならない港は寛因であります。性的不貧困であります。民数記25章、イスラエルはモアブの女たちに誘惑をされ、モアブ人の女たちに誘惑をされ、彼女らの宗教を信じるようになっていきました。みだらなことをしても許されるんだよと誘惑されるのであります。そうか、別にいいのかと、かつては高かったイスラエルの民の、神の民のモラルの基準はその偶像礼拝によって一気に下がり、そしてあふれんばかりにして、その誘惑への欲望がこのバール礼拝へとつながり、 バールを拝み、モアブの女たちと性的な不貧困に興じるようになります。悔い改めはそこにはありませんでした。そこに主の罰と呼ばれる裁きが起き、2万3000人以上の人たち、2万3000何百人という人たちが倒れて死んだのであります。終わりの日に近づいている私たちが持たなくてはならなければ、持たなくてはならない信仰者としての生活があります。私たちはみだらなことを行うことのないようにしましょう。線を越えてはならないのであります。神様は夫婦結婚関係にある方々に性的な喜びをお与えになった。しかし結婚関係を超えた性的な交わりは姦淫であります。そしてそれは罪です。罪です。9節、また私たちは彼らのうちのある人たちがしたようにキリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。蛇によって滅んだイスラエルの民たちの姿は民数記の21章に書かれています。キリストを試みたと新約聖書には書かれています。マナをお配りになったイエス・キリストです。マナを食べる生活に我慢ができず、なんて言ったかって、この惨めな食物に飽き飽きしたと言ったのであります。そう言って神とモーセに逆らったと民数記には書かれている。マナー自体、それ自体神の恵みであったのに、神の恵みだけで生きていけたのに、どこまでも主への信頼を減らしていって偶像と世の約束する事柄に頼っていこう、どこまでだったら神様怒らないかなと少しずつ線を越えるところまで彼らはにじり寄っていき、そしてついにもうこんな神の恵みだなんていう惨めな食物に飽き飽きしたと言ったのであります。このマナはイエス様ご自分のことを指して、私は天からのパンだとおっしゃいました。そして私たちは新約聖書の福音書の中でイエス様というマナに飽き飽きした惨めな食物だと思って飽き飽きした人々の姿を見ています。兄弟姉妹市場教会、私や菅谷先生が、あるいはここに立たれるゲストの説教者たちがキリストを語るときには、それは大きな恵みです。飽き飽きしてはなりません。キリストの説教が聞きたいといつでも乾いていてください。イエス・キリストはどこで出てくるんだろうかと楽しみにすべきであります。飽き飽きしたイスラエルの民は主を試みた。すると燃える蛇が彼らを噛み、イスラエルのうちの多くの者が死んだのであります。10節、また彼らのうちのある人たちがしたように不平を言ってはいけません。彼らを滅ぼす者によって滅ぼされましたとあります。これはコラとその仲間たちがモーセのことをつぶやいた、やはり民数記のところ、多分16章だったと思いますが書かれています。モーセは文を超えているって言ったわけです。私たちはみんな聖なるものなのに、どうしてモーセだけが集会の上に立つのかと言ったことは、私たちにも祭職をやらせよということです。功を高せよと彼らは叫んだのであります。モーセは答えます。でもあなたたちは十分主に仕えさせていただいているではありませんかと。不足が何かあるんですかと。私たちは功を高く奉仕に召されているけど、あなた方の部族は幕屋の奉仕に召されているではありませんかと。それなのにあなたは祭司の職務まで要求するのかとモーセは言います。しかし彼らは聞きません。主はモーセを通してこうおっしゃる。コラの子たちはこれから滅びるけど、普通の滅び方ではないぞと言われるのであります。それが語られるや否や地割れが起き、彼らは飲み込まれていきます。そして レビ人たちやそうした反乱した人たちの中で、私たちも祭司がやってる香を炊くことぐらいできるよねって言って、250人が一緒に香を炊いていた、その奉仕の中で主の聖なる香を手にした愚か者たちが主のところから火が出て、その神罰で250人が死んでいきます。そこから兄弟姉妹、それで終わってないんですよ。そこから神の罰が始まります。始まったんです。それが始まりなんですよ。モーセが取りなすまでその神罰は続き、さらに1万4700人が犠牲になったのであります。これが神とモーセ指導者たちへの不平を繰り返したイスラエルの民の結果でありました。そしてこれを私たちはコリント教会の中に読むことができます。11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためですと語っています。この11節は私たちにとって慰めなんです。あなたも同じようになるって書かれてるんじゃないです。あなたは違うだろうって言われてるんですよ。ここに教訓があると。あなたたちはそうじゃないし、そうであってはいけない。もしそうだったら悔い改めのチャンスがここにあるというのであります。聖書は語ります。これらのことすべてが起こったのは戒めのためで、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためですと11節に書かれているのであります。どんな港がありましたか。偶像礼拝はいけないのであります。多宗教には気をつけることであります。座って食事をするならキリストに感謝をし、立って歩むならばキリストの栄光を表すのであります。寛容してはなりません。結婚と家族を重んじる人生に歩んでいくことです。ご主人を大切にすることです。奥さんを大事にすることであります。もしあなたが愛されたいという思いがずっと昔から子供の時からあって、だけどそれが満たされないというのがあるのであれば、それを会員で満たしてはなりません。あなたは愛されています。御子イエス・キリストの豊かな愛によってあなたは愛されています。主を試してはいけません。どこまで不信仰が許されるだろうかなどと考えてはならないのであります。今あるもので満足せよと主は言われ、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受けるにふさわしい道ですと聖書は言うのであります。感謝することであります。主とキリストに対してつぶやかないことです。不平を言わないことであります。感謝することであります。私に感謝しろは言えないんだけど、言えないんだけど、菅谷先生に感謝することです。兄弟姉妹、どれだけ大きな恵みか。感謝する、まあ、名前言った先生嫌がるかもしれないのでもうやめますが、羊の皆さんに感謝することです。いなかったらどうですか皆さん。感謝することであります。12節、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと聖書は言います。立っていると思うものは倒れないように気をつけるのであります。私たち立っていると思うでしょう。それでいいんです。合ってるでしょう。しかし倒れないように気をつけなさいと言います。この警告を牧師から一度も聞かない教会は可哀想かと思います。このメッセージを嫌う人たち、憎む人たちもやはりかわいそうな人たちだと思います。私たち信仰者は時々自分を見つめ直さなくてはなりません。性善説に立っていてはならないのであります。牧師も教師たちもそうだし、信徒もそうです。私たちには罪がある。しかし速やかに悔い改めていき、心の中で芽生えたところで切り離していく、それが大切なことであります。しかし誘惑はある、試練もある。その荒野を歩む中で越えなくてはならないような試みもある。我慢しなければならないことも山ほどある。気がつくと不平や不満を漏らしている自分に気づくことはないでしょうか。気がつくと人を攻撃してしまっている自分に気がつくことはないでしょうか。気がつくと自分も傷つけ、家族も傷つけてしまっているという人はいないでしょうか。13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。 むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。ここまで来てこの13節の意味はやっとわかるんです。私たちには誘惑はたくさんあります。間違った港に着きそうになってしまうこともあるけれども、しかしイエス・キリストはあなたにその試練や試みや誘惑からの脱出の道を必ず備えていてくださいます。必ず備えてくださいます。憐れみ深い主は罪を犯しても悔い改めの道、脱出の道、そしてもう二度と戻らない、吐いたものをもう一度食べるようなことをしない道を用意してくださっています。誘惑や試練があるのは分かります。しかしその解決を偶像に委ねてはなりません。神様が誘惑からの脱出の道、偶像礼拝からの脱出の道を示してくださるから、その道を歩んでいくことであります。そしてイエス様が示してくださったことについて悔い改めるべきところがあれば、大丈夫、悔い改めていいから、悔い改めて許されたことを信じ、そして罪の習慣を変えて新しい習慣を初めて作り出していくことであります。罪を犯させる考え方を変えて新しい考え方を手にするのであります。聖なる生涯を手にし、そして祝福されるのであります。そして市場教会の教会員すべてが一人残らず乾いた地であるヨルダン川を渡り終え、永遠の御国、約束の地に入るのであります。お祈りをいたします。天皇お父様、皆をあがめます。主よ、世の終わりに際して私たちクリスチャンたちが持っていなくてはならない大切な姿を今日聖書から見せていただき、教えていただいたことを感謝をいたします。今こうして世を見、また世界を見、そしてその世界の中を私たちはまた扉を開けて歩いていきますが、その歩いていく中で見聞きする事柄の中で私たちが絶望や不安を覚えるのであれば、その疫病を起こすときに私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒す。今私はこの場所で捧げられる祈りに目を開き耳を傾ける。今私はこの宮を選んで聖別した。それは常しえに私の名をそこに置くためである。私の目と私の心はいつもそこにあると呼ばれる祈りを聞いてくださり、罪を許してくださる神の御声に聞き、今こそあのノンクリスチャンたちが、あのノンクリスチャンの体を持ったクリスチャンと自称する人たちが悔い改めればいいというような考え方を捨て、あなたの名で呼ばれているあなたの民である私たちキリスト者が自らへり下り祈りを捧げ、そして主の御顔を慕い求め悪の道から立ち返ることが求められていることを深くわきまえ、悔い改めに始まり悔い改めに生き悔い改めに立って生きていく、そのようなものと私たちをならせてくださるようにとお祈りをいたします。その悔い改めを喜んで導き、また受け入れてくださる憐れみ深い主よ、今あなたを賛美し、そして悔い改めに立ち上がるこの者たち、私たちに脱出の道を備え、そして豊かに力づけてくださるように、愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。